今日はですね、
はい、
罪悪感についてお話をしたいと思います。この罪悪感の感は感じるの方ですね、
はい、
罪悪感ですね。罪悪感、感は感じるっていうことです。この罪悪感とは何かということについてお話をしたいと思うんですね、
はい、
でこの罪悪感というのはですね、私たちが、まあ、大体苦しんでいるもとは罪悪感です。はい、
悪いことをしてはいけない。
罪悪感っていうのはですね、私が悪いんだと思って自分を責めることです。そう、心の中の鬼がですね、お前が悪いんだとこう思ってね、責めること、これが罪悪感というわけです。だから私たちが苦しんでいるのはですね、ほとんどが罪悪感で苦しんでます。だから罪悪感を正しく理解すれば苦しみから離れていくことができるんですよ。わかりますかね。
自分の鬼が自分を苦しめてるっていうことだからね。
そうそうそうそう、自分の中にいる鬼がですね、自分を悪だと判断した時に、その、まあ、悪い部分を自分から切り離そうとするんです。わかりますかね。意味わかります？
逆になるのはわかりますよね。常にこう自分を責めなくていい。
あ、そうそうそうそう。いわゆるこんなの自分じゃないって否定するのが罪悪感なんです。
否定しても罪悪なんだ。
ええ、こんなの、つまり例えば自分がですね、醜い欲を起こしてしまったと、はい、そうそう、醜いなと思ったら、その部分を自分から切り離して楽になろうとするわけ。
人のせいにして、
人のせいじゃなくて、これは私じゃないって思うんです。
ずるいこと考えるんだね。
つまり自分の中でね、例えばこの指が、まあ、分かりやすく言えば肉体で言うなら、この指が悪いことをしたんだって切って
そんな、
ね、切ってで楽になろうとするっていうのが罪悪感なんです。ね、
切り離せないから苦しい。
で切り離すっていうか、結局この切り離そうとしているものもまた自分だからですね。結局自分を否定しているのと同じなので苦しむわけです。わかりますかね。ここね、非常にこの罪悪感ってすごく大事な部分で、大事な部分というのはその、人間にとって大事ってことじゃなくて、仏教の教えの中ですごく大事なところで、要はこの罪悪感さえなくなれば心がすごく楽になるんです。
罪悪感というのは自分を縛っていることになる。
そう、罪悪感というのは自分を縛っているものでもあるわけです。
鬼が自分を縛るんだからね。
はい、そう、すごくね、すごく大事なものなんです、この罪悪感。どれだけ時間をかけてでも説明して分かってもらうだけの価値があるんです。
気がつかないでやってるから苦しみから離れられない。
だから無意識のうちに私たちは自分で自分を責めてしまうんです、ね、自分で自分を責めてしまう。まあ、どう責めるかって言ったら、それは罪悪感っていうのは切り離そうとするんです。ちょん切って自分ではないっていうふうにしようとする心が罪悪感なんですよ。ね。 いわゆる私たちの中に分別心という心があるんですね。分別心というのは物事を2つに分ける心なんです。で、私たちの中に強くあるのは善は自分だけど悪は自分じゃないっていうのがあるんです。その善悪を切り離して悪を責めてなくそうとする心が罪悪感なんですよ。いわゆるちょん切ってなくそうとするんです。なくさないなら責めまくるんですよ。例えば、まあ子供が悪いことをしますよね。そうするとその悪い行いをやめさせようとする、つまり悪を消そうとするんです、ね、悪を消そうとする。子供が悪いことをすると悪いことをしちゃいけないって思って親は止めますよね。こんなことやっちゃダメだよっていうふうに言う、ね、それは何のために言うのかって言ったら悪をしちゃいけないからなんです。悪をしちゃいけないっていうのは悪は存在しちゃダメだってことなんです、うん、悪は存在しちゃいけないからだからやめなさいって言ってるわけ。でもそれでも続けていると、うん、さらに怒ったり責めたりするわけ、ね、何のためにって言ったら悪をやめさせようとするから。
善も悪も自分の中には自分ですよね。
そうそう、善も悪も私たちが見ているのは全部有意識だからね。だから私の見ている世界は全部自分の心なんですよ。
それが分別心を罪悪、分別心が罪悪感を生み出すんですか。
分別心がその罪悪感を、分別心がその罪悪感を生み出す。そうそうそう、分別心がですね、まあ、罪悪感っていう、まず分別心っていうのは物事を二つに分ける心なんです。善と悪っていうふうに分ける心なんですよ。これは正しい、これは間違ってるっていうふうに分ける心なんです。ですね。これは正しい、これは間違ってるっていうふうに分けようとする心、これが分別心。この分別心が全ての罪悪を生み出すんです、ね、分別心。例えば私たちはどうしても物事を二つに分けて、買って嬉しい花一文ねっていう風にね、いわゆる買っている側に立ちたいわけで、私たちの幸せって何かって言ったら上に立って優越感に浸ることなんです。当然上に立つってことは自分の中で下のものを作るんです。で、下のものを作って下と比べて自分は上だから安心だとか幸せだっていうふうに思う。そして下のものを責めたり見下したりバカにしたりするわけです。だからお金がないよりもあった方がいいと思う、ね、財産はないよりもあった方がいいと思う、ね、価値のない人間よりも価値のある人間の方がいいと、その物事を2つに分ける、これがその、まあ、分別心。そして私たちは自分の中から、ね、悪い部分をなくそうとするわけです、ね、なくそうとすることによっていい人間になろうとするんですよ。これがまあキリスト教的な考え方ですね。キリスト教の神っていうのは、ね、7つの罪悪を抱えていたけども、 その罪悪を全部切り離して完璧な人間になったと。ね。まあそういう話がありますけど、その自分の中にある醜いものを切り離していけばね、私はいい人間になれるという思想があるんです。私たちの中に。だから醜い心を見つけると、それを否定して自分の外に追い出そうとするんです。こうなくそうとするね。その自分が善の側に立ってる時は何にも感じないけど、ひとたび悪の側に立つと、自分がやってきた排除のものが自分に来るわけで、めちゃめちゃ苦しむんです。これを罪悪感って言うんです。いわゆる私たちは善の側に立つこともあれば、悪の側に立つこともあるんです。で、善の側に立っている時は非常に優越感に立って気持ちよく悪を責めるわけです。で、悪なんてやっちゃダメだと悪をいわゆる排除しようとするんです、ね、大きく2つやる。責めるっていうことと切り離そうとする、いや捨てようとする、この行為をするんです。この矢印は責めるっていう行動と、いわゆる切り捨てるっていうことがあるんですよね。こういう行動を私たちは取ってるんです。いわゆる分別心から、分別心によって善と悪を分けて、そしてその善の立場に立った時に悪を責めるわけ。こんなことやっちゃダメだっていうふうに責める。例えば親が子供を見た時に分別心が起きますよね。親と子供は別物なんです。だから自分は善という立場に立って子供を悪にして責めるわけ、ね、で、これ責めた、お前悪いことをしたんだ、責めたっていうことが自分が悪いことをした時に跳ね返ってくるんです。それが罪悪感なんですよ。自分がやった、ね、悪を責めた、これ口で言わなくても体でやらなくても心で思ったら一緒なんです、ね、心で悪はダメだっていうふうに思った、ね、そうすると自分が悪の立場に立った時に自分のやったことが跳ね返ってくるわけ。
やってくる
、ね、やってくる。それがいわゆる罪悪感として感じるわけです。わかりますかね。つまり罪悪感っていうのは、その私たちが善に立ってる時にですね、善に立ってる時に作った罪悪の報いによって感じる感覚なんです。わかります。
考えてみね。
善の時はあたかもいいことしてるかもしれないけど、罪悪を。
あ、善の時はね、いいことしているつもりで悪を見下し、悪を責め、悪を切り捨ててるんです。だから人間いいことをやってる時が一番罪悪を犯してるんです。
どうしたらいいか
な、これ。いや、だからどうしたらっていうのが、これが分別心がそうさせるわけ。いわゆる自分が後から跳ね返ってくるってね、自分にこうやったことが跳ね返ってくると思ってないのが分別心な
わけ。巻いた種は必ず生えるんだっていうことだな。
絶対に
来ないと、そんなことないと思ってやってるから。
そうそう、つまりこれは悪人は私じゃないって思ってやっちゃうんです。でも自分の見えてる世界全部有意識だから、この相手の人は自分なんです。それが自分じゃないって思う心を分別心って言うんです。
好き嫌いもはっきりしてるっていうことは、
はい、
嫌いな人も本当は自分だ
って。そう、嫌いだっていうのは自分で、嫌いな人に対してやったことが全部自分に今度跳ね返ってくるわけ、後から。これが因果の道理っていうんですよ。分かってきました？
そう、悪いなって感じてる自分も受け入れないと。
そう、悪いなって、
もう分かんない。
その悪いなっていうのは、うん、結局自分が作った種まきの報いなんです。
その報いを受け切らないと。
あ、その報いを受け切るっていうのは、これが過去にまいた種まきなんだなって思ったらそんな苦しくない。
ああ、認識することね。
人がやってると思うから苦しいわけ。人が私を排除しようとしているとか、人が私を何て言うんですかね、責めているって思ってるから苦しいんです。いやいやいやいや、自分がやってるんです。この相手は自分なんですよ、見えないけど。
以前にわがまに起こるしことは全て自分が負けしたねって、
はい、
聞きましたけど、その通り。
そう、本当にその通りなんです。だから罪悪感っていうのが
分かったらすごいよね。
これが本当に分かったら、もう罪悪を作るのはやめるし、罪悪感も減ってきます。で、全然もう心がね、本当すがすがしくなる。すがすがしく。はーってこう、ルンルンで生きていけるわ。
誰も責める必要ないんだもんね。
そう。
自分が悪かったんだなと思い
から、ね、まあ自分が悪かったっていうのも罪悪感を引き金にするから、自分が蒔いた種なんだなって思うんですね。自分が蒔いた種まきによって、自分が苦しんでいる。ここまで分かりました。だから私たちは結局こう何ていうんですかね、悪を責めているから、悪を切り捨てているから、自分が悪の立場になった時に罪悪感で苦しんだりね、見捨てられるんじゃないかって思ったりするんです。ここまでいいですか？
これ常識非常識っていうのも、
あ、そうそうそう、常識非常識っていうのも、つまり2つに分ける心を分別心っていうから、常識非常識、聖者、価値がある価値がない、有能無能、何かを二つに分ける心を分別心って言って、その分別心によって私たちは何て言うんですかね、罪悪を作って、そして未来苦しんでいるわけです。
よく勝ち組とか負け組とかってね、
そうそうそう、
負け組に入ったら大変だと思って苦しむんだわね。
そうそう、たとえ自分が負け組に入っただからといって、自分の分別心がそれほどでもなければ苦しむことはないわけです。 で私たちは、まあ、悪を責めれば責めるほど悪に入ると苦しいので善人になろうとするんですね。これがポイントなんです。ね、いやあなた本当ね間違っているんじゃないですかと、いやそんなことないです、私は間違ってません、こんなに苦労してきたんですから、ね、こうこだわるのはなぜか、それはそれだけ罪悪を重ねたからですね。
なるほどね。
つまり自分が悪人だと認めてしまったら自分の作ってきた罪悪が、罪悪の報いを受けなくちゃいけない、ね、それはとても苦しいことだから、何が何でも自分を善人にしようとするんです。
やってきたこと全てね。
そう。つまり善人にこだわる人であればあるほど重い罪悪を抱えてるってことがわかるんです。
あら。
だから悪人と認められる人は大した罪悪じゃないんです。
自分自身が弱い。
あ、そうそうそう。いや、本当だ。悪人と認めないといけないんだよってね。そんな簡単に認められるんだったら、そんなね、もう地獄には落ちません。その人は。
認めればいいんだよ。それ。
いや、認めたら罪悪の報いがやってくるんです。
受ければいいんですから。
いやいやいや、そんなそんな作りまくってるんですよ。
もう大変か。
だから自分は善人だとか間違ってないとかって言っている人ほど五章は地獄なんです。
うわー、おっかないね。私善人だと思ってたわ最初
よくこう夫婦で言い合っても俺のどこが悪いってよっていうのはもう絶対そうです
そうそうそうそう、深い罪悪を抱えてるから
で奥さんがあ、じゃあ私がちょっと間違ってたかしらねっていう気持ちがあればね、
そうそうそうそんな風にね、間違ってるって認められるような善人はあんまりいないんですよ
喧嘩が起きないよね、そうだったらね喧嘩するってことはお互い善人だから喧嘩になる
んだ。そう、だからお互い善人ではなくて、お互い悪人と認められない人なんですよ。
あ、そうだよ。
だって悪人と認めたら自分の中の罪悪が返ってくるんです、ね、で自分がどれだけやっぱりね悪を責めてきたか、そして悪を否定してきたか、それが全部返ってきます。だから自分が悪に対してどう接してきたかっていうのが報いとなって現れる、ね、悪をバカにしてきた人は、ね、バカにするんじゃないよっていうふうに怒る。誰もバカにしてなくても見下されたくないとかっていうふうに言う人はよっぽど見下してきたっていうことが分かる、ね、いや責められてるんじゃないかあーって思う人はよっぽど攻めてきた
全て、はい、自分か、
そう、
うん、そうか、必ず報いっていうか、返ってくる、
うん、
蒔いた種は生えると、
そう、蒔いた種は生える、うん、ここがポイントなんですよ。これは仏教を知っているとか知らないとかは関係ありません。知っていなかったら知っていなかったで苦しむだけなんです。だから仏教で教えられていることはこの世の真理なので、ね、知らなくていいってことはないわけです。知らなかったら知らずにですね、自分は善人の時にものすごい罪悪を作ります。
それが重たいんだ
そうそう、
やだ、
それが重た
い、ね、
知ってよ、
うん、よく、よくね、こう宗教をやってる人がね、ね、こう悪い人を見て、あんた地獄よ、うん、 ていうふうにこうね、釈迦しようとしてきたんだとかね、破邪しようとしてきたんだとかっていうね、こんなね攻めまくったらだよ、自分がね、いや何々さん間違ってるんですよって言われても、もう認められないですよね、自分の作ってきた罪悪が。だって自分は間違っている人に対して何をしてきたかなんですよ。あんたの教えは間違ってるってことで責めまくった人はですね、今度自分が間違っている立場に立った時に、その自分のやってきたことが返ってくるんです。
あんたは地獄打ちでやってね。
はい。
だから自分の方は危ないじゃん。
そうそうそうそうそうそう。
あんたがそれ。本当によ。
だから自分がやってきたことが跳ね返ってきて苦しむんですね。だから私たちは苦しいのでね、悪人と認められない。悪人と認められない、そんな認められない私たちが、ね、仏教を聞いていくと不思議と悪人と認めて行けるようになる。不思議だと思いません？
思います。
本当に不思議だわ。
だって仏教を聞く前は悪人と認められなかったんですよ。
いい人だ
よ。悪人と認められないほど罪悪を作っていたわけです。
本当に
ね、罪悪を作っていたんです。ところがですね、その罪悪、仏教を聞いていくとですよ、その罪悪をたくさん作ってきた人が、悪人と認められるようになる。不思議でしょ？
不思議。どこ一ついいとこないもんね。
ということは明らかに罪悪が減ってるってことなんです、うん、
認めれるっていうことは減ってきたから認められる。
そうそう、だって十九眼の時はですよ、ね、十九眼の三眼転入のお話の時に、ね、私たちは十九眼の時は悪人と認めることができずに善人だと頑張ってるわけ、だからボランティアだって頑張るわけ、
ね、いいことだと思ってね、
いいこと、いや、いいことだって、いい人でいたいためなんですよ。
ああ、いい人でいたいよね。
だからそれだけこうボランティアをする、まあ、こんなこと言っちゃなんですけど、ボランティアに励む人ほど重い罪悪に苦しんでる人なんですよ。
いや、いっぱいいるし、ボランティアやってる人ね。
それだけ自分は善人でなければ困るわけ、罪悪を作ってきたから。だけど死ぬとですね、うん、まあ、よく言われますよね、閻魔様のところに行って、うんうん、上張りの鏡で自分の罪悪を見せていただけるんですよ。
はっきり映るった
ね。そうそう、
やだね。見ていられないでしょ。
はい、
見ていられないじゃん。
いやいやいやいや。だからもう死んでね、閻魔様のところに行くときはさ、俺はいいことやってきた、あんなにね、ボランティアも頑張って人助けもしてってこう進んできた人が上杯の鏡でお前何をやってきたんだっていうのを見せられるわけ。
いや、
これは絶対仏法聞かないとわからない。
ね、
眺めて入れないよね。
はい、
鏡眺めていられない
。鏡眺めて、いや、眺められるわけないじゃないですか。
すみません、どうする？
いや、眺められるなら、うん、今でも悪人って認められます。
あ、そうか。
そうだよね。な
のに。ね、うん。なら、だから、仏教を聞きたくないっていう人は、うん、もうすでに重い罪悪を作ってしまったために、
今ほど
仏教を聞いて自分の姿を見たくないんです。
悪人が見えちゃう。こうやって聞けるということは、
ね、
だから長毛に、長毛にされたのかって
そのなんちゅうかな、
分かった分だけ認めれたっていう感じかな。
ああそうですね、分かった分だけ認められたっていうことは、分かった分だけ確実に罪悪が減ってるってことなんです。あれ？
だから認められる。
不思議でしょ。俺罪悪を作っているはずなのに罪悪が軽くなってしまうんです。仏教聞いてる。あれ因果の道理ってどうなってます？あれ因果の道理、
どこで
書いてある？あれ因果の道理どうなっちゃったんですか？あれ蒔いた種まきは必ず返ってきますよね。
でも長文っていう最高の善の種を蒔いてるから軽くなった。
いやだ、僕で罪悪を作ったんですよね。罪悪を作った、はいはい、ね、そしたら当然罪悪の報いを受けなければならないじゃないですか、ね、報いを受けなければなりませんよね。ところが
認められない。
仏教を聞いていくと、善人から善人だとね、意地を張っていた人が悪人だと認められるようになる。
確かに。
ということは罪悪が減ってるんです。ここが大事です。仏教を聞くと報いを受ける前に罪悪が減るんです。こんなことがありえるんですかって話なんですよ。ね、
だから少しでも減らないと悪人だっていうことを認められない。
そうそうそう、その罪悪が消えない限り、うん、悪人とは認められないんです。
だから超もんっていうの
は、あらかし、じゃあ僕のね、私たちの蒔いた罪悪はどうなったんですか？罪悪は、あ、罪悪はどうなっちゃったんですか？
罪悪どうなったんですかね。帳消しです
か？帳消し。因果の道理はどうなっちゃってるんですか？因果の道理は
仏様の力で軽くしてくれた。
因果の道理はね、蒔いた種は必ず生えますよね、ね。ところが報いを、ね、受ける前に罪悪が減っているから、だから悪人と認められるようになってきたわけ。つまり聴聞していくと、善人だとね、意地を張っていた人が悪人だと認められるようになるんです。なぜ悪人だと認められるようになるかというと、それは罪悪が減ったからなんですよ。そう。だから自分が悪人だと認められた分だけ、私の中にある罪悪が減るし、罪悪感で苦しむこともなくなるんです。すごいでしょ。
そういう行いを しないようになる。
あ、そう、その悪だと自分が認めても苦しくなくなるんです。自分を責めなくなる。ね、でもたくさん撒いちゃったんですよ、すでに。あれはどこ行っちゃったんですか？どこ行っちゃった
はずなんだけど。
そうそう、どこ行っちゃったんですか？これが不思議な話なんですけど、これを、ご阿さんではですね、在生苦毒の体となる氷と水のごとくにてとね、238ページ。左下ですね。在生苦毒の体となると、これは罪悪と、ね、私を苦しめる罪悪と私を幸せにする苦毒は 同じものだって意味なんです。
あ、そういうことね。
体となるっていうのは同じものが在性が苦毒になるんです。わかります？罪悪をたくさん作ってきた人ほどたくさんの善をしてきたのと同じになるってことです。すごいでしょ。
すごいね。
そういうこと
か。はい、そういうことです。だから認められる。だから罪悪が減ってその分だけ苦毒に変わってるので、いや徳を積んだことになるんです。すごいでしょ。すごい話だと思いません？
すごいですね。ずっと罪悪を解消しなきゃいけないっていうかね、報いを受けなきゃいけないかなと思ったら、それが苦毒に変わっていく。またその罪悪をそれだけ知らないと苦毒のありがたみも知らないっていう。
あ、そうそうそうそうそう。そう。だから罪悪が多ければ多いほど喜びも大きくなるんです。だから罪悪だからこう罪悪をいっぱい犯してきたんだと落ち込んじゃうじゃないですか。はあ、もうダメだ、
もう助か
る、もう助かる、もうこれから良い種をまいたってたくさん作っちゃったから。ところが不思議なことにこの弥陀の本願というお話はですね、罪悪と苦毒は体が同じってことなんです。
一つ
ってこと。そう、同じものが罪悪から苦毒に変わるってことです。ね。つまりたくさんの罪悪を犯してきた人がたくさんの徳を積んできた人に変わるんです。今まで苦労が無駄だって思ってた人が無駄じゃなくて全部善をしてきたことに変わるんです。
すごいね。
すごいでしょ、う
ん、すごいね。
だからなくならないんですよ。なくならなくてそれがそのまま幸せに変わるんです、
うん、ニコニコしちゃうわ。
なくならないすごい
ね。なくならないどころかそれは喜びに変わると。
うん、
どうやって変えようか。
はい。
えらくいい話。
えらくいい話でしょ。えらくいい話でしょ。
本当だわ。
ね。
すごい。
おお、なんかすごい。こんなにえらいいい話じゃない。
えらいいい話。
ね。だから、うん、悪人だと認められるんです。
罪性苦毒の
作ってきた罪をどうやって刈り取ろうと。
だから罪悪を受け止めて悪人だと認めるんじゃなくて、罪悪が幸せに変わってその分だけ悪人だと認められると。これが弥陀の本願なんですよ。これを教えられてるからすごいんですよね。
不思議だね、やっぱりね。
普通はね、悪をやめて良いことをして幸せになるじゃないですか。
普通はね。
だから聴聞を受けた時だけ少しあの気持ちがっていうか心が楽になるっていうのはそういうことだ。
あ、そうそうそうそう。それはその時だけ分別心が薄くなって、うん、そして罪悪がそのまま苦毒に変わるわけ。
そうだね。
ところが心が汚れてくると分別心が強くなってやっぱり罪悪は罪悪になるわけです。
どっちかって言ったら分別心の方が優位に立たれると
そうそうそうそう、うん、
それを結局自分でやってるんだけど、
はい、うん、そう。だから聴聞すると物力が働くのでその物力の働きによってまあ、一時的に分別心が減るんです。 そうすると分別心が減ると結局この、まあ、罪悪が減るのと一緒なんですね。で罪悪がそのまま苦毒に変わるんですよ。
だから毎回が増えるんだよね。そのまあ、
うん、
そのどうしてもその善と悪に選挙ダメだっていうか分けたがるのを聞いてると、
うん、
まあまあいいかっていうか、まあ、そうかっていうか認める、少しだけ認めれるようになるから、認めれた分だけ自分の心が楽になる。
そうそうそう、う
ん、なんかそんな気がする
ね。すごい話でしょ。
すごい話だな。
だから罪悪と苦毒は一つなんです。だからこんなに罪悪を起こしてきたから私は助からないっていうことはなくて、こんなに罪悪を犯してきたから幸せいっぱいになれるんですよ
嬉しいね。
ね、幸せいっぱいになれる。それは氷と水のようなものだと、ね、氷と水のようなもので、ね、氷と水も体は同じ、同じものですよね。氷が溶けると水になる、水が凍ると氷になる、こういう関係なんだと。だから氷が多ければ多いほど溶けた水は多くなるように、罪悪が重ければ重いほど
苦毒も多いと。
苦毒も多いと、
ね、すごいね。
あれは、はあ、あ、なんちゅうこっちゃね、
無理だわじゃなく、希望いっぱい。
そうそうそう。
いや、こんなに、ね、罪悪いっぱいだから喜びいっぱいになれる。
そう、その喜びいっぱいのありがたさがなんか身に染みてわかるっていうか、
うん、ね、
苦労した分、苦労したっていうのが自分で勝手に苦労
した。そう、ここで出てくるの、頑張った分だけ喜べるんです頑張って頑張って苦しんできた分だけ喜べる。
最初はやっぱりいっぱい罪作ってるから、
はい、
これはダメだと思っちゃうの。
そうそうそう、
これは救われないわって、
はい、
ところがギッチョンだったね。
そうそうそうそう、こんなに罪悪を作っているから
そう、
ね、この罪悪が喜びに変わるわけです、ね、ただ、ね、放っておいて変わるわけじゃありませんからね。放っておいて変わるわけじゃない。いいですか。氷と水は体は同じだけど全然違う。なぜならば氷が溶けないと水にはならないからです。
氷を溶かすために聴聞させてもらう、
まあ、いや氷を溶かすためにじゃなくて、氷を溶かすのは温かい心なんです、うん、ああそうね、これを大悲って言うんですね。だから、うん、どんなに罪悪が重い人でも大悲を受けたら、その罪悪がですね、ね、苦毒に変わるんです。
氷を溶かしてくれる。大悲って言って。
どうして変わるのかと。それは私がですね、いいですか？私が善人だった時にですね、いっぱいこういろんな人を心の中で責めたり、見下したり、切り捨てたりしていたわけです。ね。普通だったらそうされたらですよ。腹を立てて、ね、反撃してきますよね。そしたら、あ、私はそういう悪いことをしたっていうことを自覚しますよね。ところが、 自分が善人だった時にですよ、人を傷つけたり人を責めたり見下したりしてもですよ、その人はこうじっと耐えてくれたんですね。何も言わずにね、じっと耐えてくれた人がいるんです、私のためにね。
我慢して、
いや我慢してじゃないですよ、私のことを大事に思ってですよ、大事に思って耐えてくれた人がいるんです。その人はどんな気持ちで耐えてくれたのか、どんな思いだったのか、ね、その人の気持ちが報いとなって帰ってきた時に分かるんです。分かりますか？自分が報いとなって帰ってくる、責められたように感じるのは変わらないです。だから責めてしまったら、責められたように感じるのはこれは消えません、ね、こういうのがなくなるわけじゃないんです。その受け止め方が変わるんです。こんなに悪いことをしてしまったんだと思うのか、こんなにもね悪いことをしても耐えてくれた人がいたんだっていうふうに思うか、全然違うじゃないですか、ね、
そう、耐えてくれた人は大事だったか。
そう、耐えてくれた人はそうなんですよ、私のことを大事に思って耐えてくれたんです。
そうだね、悪天も悪天ついてるもんね。
そうそうそう、ね、耐えてくれたわけです、ね、それはそれだけなんていうんですかね、あなたのことを大事に思っているからなん
です。人に人に何をっていうのはそこだっちゃう。
そう、普通の人だったら、つまりこれは大輝が受け取れるようになった時の話ですから、当然自分のために耐えてくれた人がいないとこう感じません。大輝を受け取れるようになったっていうことは、自分のためにね心よくこの罪悪を受けてくれた人がいるんです。責められても気持ちよく受けてくれた、ね、見下されても気持ちよく受けていた、バカにされても気持ちよく受けてくれた、ね、なんでかって言ったら、それは大事だからなんです。あなたのことを大事に思っているから、ね、だから受けたんです。でもその人の、ね、その人がどんな気持ちで耐えてくれたかっていうことは、ね、自分が善人の時には分かんないじゃないですか。その人の気持ち、その人はどんな気持ちであったか、つまりどれほど自分を大事に思っていたかっていうことは、自分がその報いを受けてみないとわからないんです。その報いを受けるっていうのは悪いことじゃないんですね、幸せなことなんです、ね、自分はどれだけ、まあ、いわゆるその人から大事にされてきたか、大事に思われてきたかっていうことが、こう今度跳ね返ってくるんですよね。だから親鸞聖人は、寒くともたもとに入れよ西の風って言われたわけ。皆の国より吹くと思えば、
その時は苦しいことかなと思っても本当は違う。
いや、これはですね、これはその邪険な日野左衛門に、いわゆるもう何ですかね、こう、まあ、日野左衛門に邪険にされてね、石を枕に雪をしとねに休まれたわけです、で当然その寒いわけですよ、ね、だけどこういう報いを受けるってことは因果の道理だから、かつて自分も同じことをしたんです。 その時に、なんだこんな親鸞なんか助けてやるもんかって思ってね、仏様が見捨てていったら、親鸞は今この代費を受け取ることはできなかったであろうと。この代費を知らされたっていうことは、私のためにね、嫌とも思わずに耐えてくれた人が必ずいるんです。ところが私はその人のことを知らない、その人の顔も知らない、ね、一人で生きてきたように思ってるんです、ね、誰も私なんて大事にしてくれる人なんていないんだと思ってたんです、ね、だけどそうじゃなかった。名もなき人が私のことを思ってね、そのなんていうんですかね、耐えてくれたんです、ね、その人のことを私は知らずに今まで私は生きてきた、ね、なんて親鸞恩知らずなのかってこう思ったわけです、ね、ああきっとこんな気持ちでね、こんな気持ちで仏様も耐えてくれたんだろうと、ね、今やっと時空を超えて分かったってことなんです。こんな恩知らずの親鸞だからね、すぐに忘れてしまう。恩を受けてもね、すぐに忘れてしまう。自分のために苦しんでくれた人がいる、自分のために悲しんでくれた人がいる、自分のために耐えてくれた人がいる。その人たちは私のことを大事に思ってるからね、耐えてくれたんですよ。でもその人のことを私はすぐに忘れる。なぜならば恩知らずだからなんです。だからこんな恩知らずの親鸞だからね、もっとね、もっと寒くして痛みを味合わせないと忘れてしまうと。自分が受けた恩をね、ご恩を忘れてしまうと。だから寒くとも袂に入れようなんです。この苦しみはそれだけ私のことを大事に思ってくれている人がいたことを教えてくれてるんです。あなたにね、苦しみがやってくるってことはね、幸せなことなんですよ。苦しいと感じることがあるっていうことは幸せなことなんです。本当に罪悪にまみれてる人は苦しいと感じることもなく苦しんでるんです。苦しいと感じているのはあなたのために耐えてくれた人がいるからですよ、ね、あなたは一人じゃない。あなたのことを大事に思ってくれる人がいたからね、苦しむんです。だから苦しみがやってくるってことは幸せなことなんです。だから罪障は苦毒なんですよ。わかります。
わかりますね。尊いなって思いますよね。その耐えて待っててくれた人ですかね。
そうそうそう、いつか分かってくれるって思って耐えてくれたんです、うん、いつかそこまで待ってくれた、それがその自分が苦しみとなって、まあ、教えてくれてるんですね。あなたは、ね、あなたのことを思ってくれている人の、ね、その存在を忘れている、うん、だから苦しいんだ。
そのだけ善人だから。
そうそうそう、はい、だからあなたは一人で生きてきたと思ってるんです。
その頃は
そうそうそうじゃない。あなたが一人で生きていたと思っている間にもね、あなたのことを思って ずっと耐えてくれた人がいるわけです。なんで耐えたか、大事だからなんですよ、あなたのことが。それが時空を超えてその人の気持ちが分かった、ね、それは幸せなことですよね。だから親鸞聖人も、私はね、根性ではやってないかもしれないけど、過去世において日野左衛門と同じようなことをしてきたわけです。でもその時に仏様がね、いやいや、これで親鸞を見せるわけにはいかないと思って、石を枕に、雪をしとねにね、休んでくれた、くださった。なればこそこの今の親鸞がいるわけ。でも私は、まあ、生まれ変わってもいるし、覚えてないんです、そのこと、その記憶が。そんなことまでしてもらったなんてことを覚えてないんです、忘れている。だから思い起こしてもらえるように、こういろんな苦しみがやってくるんです、ね、だから自分が、自分にやってくる苦しみっていうのは自分のために、ね、根性だけじゃないですよ、過去世において耐えてくれた人がいるんですよ。その人のことを、その人の存在を忘れているんです。だから忘れないように、ね、苦しみとなって教えてくれるんです。だから痛みとか苦しみっていうのは不幸じゃないんです。私はね、私たちは大事なことを忘れてしまうんです、すぐに。ね、痛みがないと忘れちゃうじゃん。だから本当に大事なことなのに、こんなにも簡単に忘れてしまうものが人間なんですよ。だから心に刻んで忘れないために苦しみがやってくるんです。痛みを受けるんです。こんなに私はね、やっぱり、大事にしてもらったんだと。大事にされるってことはですよ、その人にいろんなね、苦しみや痛みを与えてきたってことですよ。その相手はね、そんな苦しみや痛みをね、自分が作ったんじゃない、人のために耐えてくれてるんですよ。で、私はそれ知らないで生きてるんです。でもこれは忘れてはいけない、あなたはそういうことをしてきたっていうことをね、そしてあなたのために耐えてくれたっていうね、耐えてくれた人がいるっていうことを忘れてはならないと。だから時空を超えてあなたに教えてくれるんです。ね、あなたのためにこんなに耐えてくれた人がいる、こんなに思ってくれた人がいる、あなたは一人じゃないと。多くの代費を受けた結晶なんだってことなんですよ。だから罪障がまるまる功徳になるんです。こんなにも耐えてくれたから私があるんだと、今の私がいるんだとね。恩っていう字は因を知る心とか書きますよね。今の私がいるのはこの人たちのおかげなんだと。今ちゃんと生きていけるの、今ちゃんとですね、例えばまあ子供ができてね、子供を育てると分かりますよね。この子供が大きくなるまでにいろんな苦労をするわけです。でもその苦労は自分も知らなかったけど親にやってきた苦労なんです、ね、その親がですよ、ネチネチとね、こんな苦労もあったんだぞ、あんな苦労もあったんだぞ、ね、そんなことは言わなかったじゃないですか。でずっと何も言わずに耐えてくれた。でも自分が子育てをしてみた時に、ああそうだったんだな、何も言わなかったけどこういうことをしてくれたんだな。苦しいけど幸せですよね。 はい、だから在性がそのまま孤独なんですよ。だから自分の作った種まきは消えないけども、それがそのまま喜びに変わる。これが在性孤独の単位となるということなんですね。
大事なことを気づかせてくれるご方便だと思う。
そう。だから苦しみがや痛みがやってくる度ごとに人間はですね、優しくなれるんです。はい。そして人間はですね、その一人じゃないんだって思えるようになるんです。そしてやっぱり苦しいって思えるっていうのは幸せなんですよ。本当にね、代表を受けてきてない人は苦しいっていうことさえも気づかないから、苦しみを感じることもない。残念ですけど、はい、
このままに生きてし
まう。そうそう、もう怒りとかがもう起きてきてね、あいつのせいだこいつのせいだっていうふうになって苦しくない。全然気づかない。本当にかわいそうな人っていうのはもう苦しみを感じない人なんです。苦しみを感じるっていうことはそれは幸せな人なんですよ。とても幸せな人です。少なくともあなたに代費をかけてくれている人がいなければ苦しみを感じることはありえません。ね、だからそれだけ代費を受けてきた人だけがこの在性を孤独に変えることができるんです。ここまで分かっていただけました？じゃあちょっと休憩をします。